火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。11月4日、火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、1時間よろしくお願いいたしますね。もう早いもので11月突入でございます。11月の第1回放送ということになるわけですけれどもね、もう、いい気候でございますね。もう秋、先週も言ってましたけれども、もういろんな秋がございますが、やはり気候がいいせいで、これまあ読書の秋とか食欲の秋とかいろいろ言うんやと思うんですけれどもね、まあ気候がいいとやはりお出かけね、観光の秋なんていうのもあるんじゃないでしょうかね。まあもちろん春もあるんですけど、秋もやはりもみじ狩りであったりとかね、いろんな観光の秋、まあ、お出かけとかね、まあ、非常にいい感じだと思いますね。もう今ちょうどこう寒くもなく、朝なんかはちょっと寒いですけど、まあでも、ね、凍えるほどでもなく、で暑くもなく、で日中はもう最近ちょっと天気のいい日も続いておりますしね、非常に過ごしやすいんでね、もう皆さんお出かけとかね、行ってみたいところなんかっていうのも、まあ、計画されている方もいろいろいらっしゃるとは思うんですけれどもね、そんな中、ちょっとこの間チラチラっといろんなところを見ておりましたらですね、面白いアンケートがまたありましたんでね、ちょっとそれを取り上げてみたいなと思うんですけれども、一度は立ってみたい場所、一度は立ってみたい場所ですね、まあ、行ってみたいところ、というよりも立ってみたいところ、というアンケートがありましてですね、まあいろいろと、日本武道館のステージとかね、例えば、2階の窓まで積もった雪の上に立ってみたいとかですね、クジラの背中とかね、いろんな空母の飛行甲板っていうんですかね、とかね、いろんな結果がある中でですね、まあベスト5といいますか、上位5つ、言いますとですね、まず5位がですね、エーベレストの頂上、これわかりますね、山ですよ。やはり高いところに登ってね、景色を見て、やはり世界一高い山なんかっていうのは、やはり登ると、なんかこう制覇したような気持ちになる、いい感じですね。そしてグランドキャニオンのスカイウォークっていうのは4位ですね。もうそれこそ絶景でございますけれどもね、もうもちろん写真でしか私も見たことがないんですが、ね、そして3位が南極点。寒いでしょうね、これは。それは寒いと思いますけれどもね、そして、2位が月面。月ですよ。もういよいよそういうね、もう現実になっていくんでしょうけれどもね、これから先月面に立つなんていうことも相当夢じゃないようになっていくとは思うんですけれどもね。そしてね、1位がね、もうかなりここまでは、まだ、言っても、例えば、時間があれば、お金を出せば、無理をすれば、体調良ければ、まあいろんな意味で、可能っちゃ可能な中なんですけど、1位がね、1位がすごいんですよ。これかなり可能じゃないことが1位になってるんですけども、トトロのお腹出ましたね。トトロのお腹ですよ。まあ、確かにね、作品見てますと乗ってみたい気持ちになるのは非常によくわかるんですが、ね、トトロのお腹に乗りたい、買ってみたいっていうのが1位ですけれどもね、まあ、いろんな皆さんいろんな感想を持たれると思いますがね、また皆さんの、立ってみたいところ、一度は立ってみたいところ、まあ、行ってみたいところというよりは立ってみたいところですね、皆さんの立ってみたいところもし思いついたらですね、ゲストの番組の方にメールいただきたいと思います。アドレスは 99@815.fm 99@815.fm まで、どしどしメールの方いただきたいと思っておりますね。ここで相方を紹介するわけですが、この方は立ってみたいところどこでしょうか。チキンソウル今井力でございます。
はい、こんばんは。チキンソウルの今井力でございますが、
ね、
は
い、立ってみたいところです。
立ってみたいところね、はい、僕はね、そんな高いところとかね、大きいところとかね、武道館とかね、言いません、
はい、言いません、
言いません、はい、アメリカのビレッジヴァンガードっていう、
ビレッジヴァンガード
ライブハウスですね。
ほ
ダニー・ハザウェイの名盤、中の名盤ライブと、
はい、
カーティス・メインフィールド、はい、名盤中の名盤のライブ、
お
あのレンガの作りのね、
はいはいはい、そうです
ね、壁の、
うん、
ね、もう昔からあるような建物のね、
そうですね、
まあ、おそらくそんなに大きくないところだと思うんですけど、
レコードジャケットにも
なってますけどね、これは行って行ってみたいですね、
行ってみたい、そこに立ってみたい、
立ってみたい、
その地に立ってみたい、
そう、
なるほどね、うん、皆さんどんなところに立ってみたいでしょうね、うん、僕なんかはね、はあ、まあ、もちろんいろいろありますよ、もちろん先ほど出た武道館のステージ、うん、これもいいですよ、
ああいいですよ、
ね、それは
まあ、頑張ったらできますからね、
そうですね、よくあの誰か有名な方 の、はい、あのライブの映像なんか見てると、うん、バックショットって言いますかね、うん、あのアーティストの、はい、客席がバッと映る感じになって、はい、一度こういうところに立ってみたいなという、
ね、あれは何角形やったっけ、五角形ぐらいの
六角形かな、
うん、なんかちょっと変わった感じの、ね、ね、風景になりますな、まあ、
一度立ってこの、ね、何万人というお客さんがいらっしゃる、はい、ところを見てみたいというのはもちろんありますけれども、ね、うん、まあ、まあ、これも武道館のステージもここに出てますんで、ね、はい、それ以外で言いますね、僕、うん、あの割とと言いますか、うん、あの野球が好きなもんですから、はい、やはり甲子園のマウンドに立ってみたいですね、
甲子園のマウンドね、
これも可能なんですよ、結構、
あ、まあね、うん、
あのいくらか出せば、
はい、
あの貸し切ったりできるみたいですから、
まあ、まあそうです、
使ってない時はね、はい、
うん、
これも可能っちゃ可能なんですけどね、
う
ん、あの昔私がやってるあの草野球チームでも、うん、一度あの借り切ってみようかっていう案が出たぐらいなんですけれどもね、はいはい、この甲子園のマウンド、
うん、
まあ、でもマウンドに 立つだけでもすごいですけど、うん、やはりでもあのこうなんていうの、例えば阪神と巨人の試合の時のね、うん、
はい、
あの空気の中のマウンドに立ってみたいんですけど ね、それはもちろん無理よ、いや、
えらいことになりますよね、
あれを可能にするには、うん、やはりあのなんとか応募してですね、はい、あのスピードガンコンテストとかに出るしかないです ね、
まあ、ね、
試合前の
そ ね、
そうそう、それならまあなんとか可能かもしれませんけれども ね、しかし試合中ではないので歓声がないですから ね、
そうね、そう、早笑いみたいな空気もありの、
そうそうそう、ですからね、どんどんどんどん要求がわがままになっていくとは知りつつですね、うん、やはりちょっと甲子園のマウンドなんかに、ね、はい、立ってみたいなと思いますけれどもね、うん、皆さんの立ってみたいところ、
はい、
一度は立ってみたい場所、うん、ね、いろいろあると思いますんでね、はい、また番組の方にメールいただきたいと思います、うん、それでは、変わって今日の1曲目ですけれどもね、うん、ちょっと久しぶりじゃないですかね、この方ロッド・スチュワート、
はい、
私大好きでございます、
かっこいいね、
かっこいいです、うん、もうね、御年60歳超えてらっしゃいますけど、
超えておられるでしょ
うな、ね、未だになんかこうセクシーなね、もうセクシーの代表格ですもんね、
まあ、
ロックミュージシャンの中で、そして、まあ、今番組の中で言いましたけど、僕の中で、はい、ロックアーティスト、ロックボーカリスト、はい、という中で言いますと、はい、やはりロックを歌う声ではこの人が、うん、なんていうんですかね、
はい、
もう一番ロックの声じゃないかなと、
まあね、ロッド・スチュワートです、
そんなん言わないと思いますけどねそして似てないしね
か
しかも日本語ですしねちょっと関西弁でしたしねセクシーさのかけらもなかったですけれども ね、
なんとか耳元で支えてやろうか、
悪夢見そうですけれども、あ、まあね、あのこの方はやはりロックシンガーでは僕が一番好きな声ですね、うん、皆さんもじっくり聞いて、まあ、今日はちょっと、うん、あのロッド・スチュワートの中でも、
はい、
ロックナンバーというよりはちょっと粋なナンバーを、
はい、ね、
もうまさに、ちょっと暗くはなってきましたが、今夜が長くなってきてますんでね、うん、まさにこの曲のタイトル Tonight the Night でございますので ね、夜はこれからっていう感じですよね、うん、放題にしますと、
ね、今夜決めようやね、
そうですね、うん、本来はね、放題はね、うん、
放題はね、
でもこれは意味的に言うとそういうことなんですね、
そうなんだ、
うん、なんかあのこう、まあ、夜は酔いの口みたいな、
酔いの口、
酔いの口、まだまだ酔いの口みたいな感じらしいです
よ、これからだぜって、
そうそうそう、ね、だから今夜決めようなわけです、
ね、その後にね、
そうそうそう、ね、いい季節ですので、ね、はい、秋の夜長に、
うん、
向かってですね、あのこまだ酔いの口でございますのでね、この曲から始めたいと思います、
はい、
ロッド・スチュワートで Tonight the Night、音楽賞
晩御飯ですね、
綺麗なコードでいきましたね、まあまあ
まあまあ、
まあまあね、ちょいちょいいきますね、
そうですね、
で、はい、音楽と晩御飯のコーナーでございます、うん、このコーナー久しぶりでございます
けれども、
ね、
そうです
ね、ご説明しますと、
はい、
アマチュア料理人でもあるチキンソウル今井チカラがですね、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりましてですね、
うん、はい、
皆さんにご紹介して、そこに私が選曲するといった、はい、こういうコーナーでございますけれども ね、
うん、
久しぶりの料理はどんな感じで、
そうですね、
はい、
今日持ってきましたの
は
ね、
はい、
チンゲンサイもやし、チンゲンサイもやし、そやし違うやつですね、あの牛すじ 豆腐のあ、野菜あんかけ
ね、
うん、
ちょっと控えめに言ったつもりでしょうけどね、あんまりね内容が内容ですからね
内容が内容
チンゲンサイもやし、はい、
もやし
もやしチンゲンサイもやし、
あ、かチンゲンサイチンゲンサイもやし
もやしそやしどやし
そんな感じ
そういう感じですか、そんな感じ、なるほど、うん、牛すじ豆腐の野菜あんかけ、
はい、
ね、どういった料理でしょうか、
これね、あの、はい、牛すじね、
はい、
買っていただいてね、
はい、
あのボイルするとね、はい、あのちょっと長い目にボイルするとね、はい、柔らかくなるまでボイルしてもら
って、
ね、
はい、
それをね細かく刻んでもらって、
はい、
それをですね、ごま油で炒めます、
炒めます、
うん、はい、であの味付けはね、
はい、
醤油とみりん、
はい、
まあ、甘辛ですな、
そうですね、う
ん、甘辛で、各大さじ2ぐらいで、
はい、
あとは昆布だしの素とかあの顆粒の粉のタイプあるね、
はいはいはい、
あれとかも混ぜてもらって、
はい、
炒めてもらいます、
はい、
ね、で、お豆腐をね、
はい、
湯豆腐にしてもらうんですけども、
はい、
木綿豆腐の方がいいですね、
そうですね、
うん、
まあ、潰れにくい、こういう時は、
うん、
ということもあります、
ね、そうですね、木綿豆腐を
食感もね、
そうです、
はい、
うん、で、あのチンゲンサイね、
はい、チンゲンサイ
と、はい、もやしをね、
はい、
塩ゆでしてもらいます、
塩ゆでしますか、
うん、はい、塩ゆでしておいてくださいね、
はい、
で、そこからあのいろいろこう組み合わせていくわけですけども、
はいはいはい、
まず器にですね、
はい、
チンゲンサイとね、
はい、
もやしを下に引いてもらってね、引くわけ
ですね、うん、
まあ、はい、あのデザインをしてもらってもいいですね、
はいはいはい、
あの十字に切ってみたりとかね、あのもやし、もやしじゃないわ、チンゲンサイとかね、
はい、
敷いてもらって、その上に、湯豆腐、
先ほどのね、木綿豆腐ですね、
木綿豆腐を置いてもらって、はい、真ん中にね、はい、穴をね、ポコッと開けてもらって、
くぼ
み、うん、
ほいほい、
くぼみを作ってもらって、
くぼみを作るんですね、うん、はいはい、
で、あの先ほどの甘辛の、牛すじ炒めを乗せるわけですね、
はい、その上にね、
うん、
あのくぼんだところにね、
ポコッと入れるわけですね、
はい、
で、鶏ガラスープをね、
はい、
2分の1カップぐらいに、
はい、
塩コショウで味を整えて、
はい、
刻みネギを加えてですね、はい、あの水溶き片栗粉で、
はい、
でとろみをつけて、
ほう、
で上からそれをかけるわけですね、
なるほど、
うん、まあ、さっぱりした感じの出来上がりになりますけどね、
はい、
まあ、ヘルシーですよこれね、
ヘルシー、
ヘルシーもやし、がっつりもやし、ね、胃袋あったか、
なるほど、
なるわけです、
なるほど、もやし、
ね
ね、
ヘルシーもやし、
ヘルシーもやし、がっつりもやし、ね、胃袋あったか、ね、
そう、
なるほど、ね、でも美味しそうですね、
はい、
これはもうまさにこれが寒い、
そうそう、あったかま、あったかまって、
あったかまって、
どんなに
あったかまって、あったまっていいですね、
そうですね、
あったかい料理はこれからいいですからね、うん、あんかけなんて特にそうですからね、
そうそう、温まりません、なかなか冷めませんからね、
そうですね、
お豆腐もいいし、
なるほど、うん、これ美味しそうですね、これこそもう本当にご飯の、そ
う
そう、おかずにも、
うん、あの、ね、お豆腐とかね、あの野菜の方はどっちかというと淡白な感じになるんで、うん、やっぱり牛すじのね、はいはい、甘辛を混ぜるとちょっと、ね、
なるほど、
そこであのアクセントになる感じですね、
うん、なるほど、もうこれこそ本当にお酒のあてにもバッチリになります ね、
うん、そうですね、
なんか僕なんかもこれ聞いてるとちょっとこう熱燗なんかなんで ね、
熱燗とっくりのキュービーってやつね、
もういいですか、
はい、
はい、ね、いい感じでございますけれどもね、はい、もう一度ご説明しましょうか、ね、牛すじのボイルを、
ボイル、
まずこれボイルしたやつをですね、
そうですね、
細かく刻みます、これ長い目にボイルして柔らかくなるまで、ね、
うん、
ボイルしていただいて細かく刻みます、
はい、
そして、その牛すじをですねごま油で炒めます、
はい、
そしてそこに、醤油とみりんを各大さじ2と、
はい、
昆布だしの素、これはまあ濃い味が良ければたくさん入れていただければいいですしね、うん、もうあっさりといきたい方は、少なめで結構でございますんでね、はい、素を入れて炒めます、
炒めます、
はい、そしてそれはまあ一旦置いておきましてですね、はい、木綿豆腐を湯豆腐にしていただきます、
うん、
まあ、お湯、これはもうだしはなしでも
別に、
もう普通にお湯だけで、
はい、
普通の湯豆腐ですね、湯豆腐にしていただきます、
はい、
そして、またこれも置いておいて、
はい、
チンゲン菜ともやしを塩茹でするわけですね、
はい、
もう軽く塩を入れた状態で茹でるわけですね、うん、
はい、
なるほど、そして、器に、
はい、
今置いといたやつを全ておのおの おのおの型を
おのおの型
ね載せていくわけですね、うん、まず器にチンゲン菜ともやしを下に引く感じで、
はい、
ね、もちろんあの見栄えを良くしていただいても結構ですし ね、うん、そうですね、もうもちろん味だけにこだわる方は別にこ
どん、
ね、気にせずドンと置いていただければ結構ですしね、はい、そしてその上に、先ほど、湯豆腐にした木綿豆腐を置いていただきまして、はい、中央に少し、具材が乗るように穴を開けるといいますか、うん、くぼみをつけていただくんですね、そしてその上に、先ほどの甘辛牛すじ炒めを乗せますと、もうこのだけでもすでに美味しそうなんですけれどもね、うん、そしてこれを置いておいて、はい、そしてまた、鶏ガラスープに、
はい、
これは鉄板でやった方がいいですね、これ
も
ね、
そうですね、鉄板の方
ですね、鉄板の方に鶏ガラスープ2分の1、そして塩コショウで味を整えて、うん、刻みネギを加えた、うん、ね、そこに水溶き片栗粉を入れていただいて、うん、とろみをつけてあんが出来上がりますので、こいつを先ほどの、ね、器に盛った、豆腐の上にかけると、
はい、
そうすると出来上がり、
そう、
ね、ヘルシーもやし、うん、がっつりもやし、胃袋あったか、うん、なるほど、これ美味しそうでございますのでね、皆さん本当に試していただいて ね、うん、
ね、
もう本当にね、いつも、言ってますけれども、あの試していただいた方またこう感想とかね、う
ん、あね、
聞かさせていただきたいですよね、うん、やってみたけど美味しかったよとか、うん、いま一からと、ね、ここにもうこういう一工夫を加えるともっと良くなったぞとか ね、そういった意見もあるでしょうしね、うん、また皆さんのご意見もいろいろ聞きたいところでございますけれどもね、うん、チンゲン菜もやし、はい、牛すぎ、
チンゲンサイもやし、
あ、チン
ゲンサイ、チンゲンサイやからね、
チンゲンサイもやしなんか恥ずかしくなってきましたよ私、ね、牛すじ豆腐の野菜あんかけでございますけれどもね、うん、選曲の方なんですが、うん、今回これね、はい、まあ、ゲストがあったりで、うん、この料理を、皆さんに発表すると言いつつ、うん、いう計画を持ちつつ、うん、今で3週ぐらい飛んでたんですね、
そうですね、
先延ばし、うん、先延ばしになって3週間考えたんですけども、うん、なかなか思いつかない、これに選曲しろというのはチンゲン菜もやしって言われてね
ちゃかちゃかちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん
ネットを言うて牛すじ豆腐ですから、ね、こういう和風ですから ね、
ね、
そして野菜あんかけですから、うん、もうごちゃ混ぜなわけですよ、
そうですよ、う
ん、もうそしてもう先ほども放送のちょっと前に、うん、もうこれしかないと思いました、うん、ボガンボスでございます、ね、うん、ボガンボス、まあ、ご説明いたしますと、もともと京都大学出身の方たちがやっておられたバンドで、
う
ん、
そうですね、
前身は ローザ・ルクセンブルグというバンドを解散した後にですね、うん、ブレイクダウン、うん、京都で、ね、有名なブルースバンドでございます、はい、近藤房之助さんがボーカルでしたけれども ね、ブレイクダウンの ドラムスの岡地さんを加えましてですね、うん、ボガンボスというバンドを組んで、はい、ドントという方ボーカルやったんですけれども ね、残念ながら2000年にお亡くなりになられたんですが、うん、もちろん京都から発信しだして、はい、もう全国行って、
ね、
もうそれこそ大人気でござい
ます、
も何曲か、ね、うん、結構ありますしね、はい、そしてライブなんかも私何度か見に行ってますけれども、うん、それこそ、なんていうんですかね、もうあの珍しいライブなんですね、だからこうちょっとお祭りなんですよ、うん、
あ、はい、
ライブが、うん、だから基本的にボガンボスという名前でね、もう、うん、お察しの方もいらっしゃると思うんですけども、はい、ニューオリンズ、
うん、ね、
ね、ガンボスープってありますよね、はい、うん、これガンボ料理なんですけれども、このガンボ、ニューオリンズのガンボっていう料理とボーディドリー、ニューオリンズといえばボーディドリーさんでございますけれどもね、はい、もうブルースのパイオニアと言ってもいいんじゃないでしょうか ね、まあ、うね、この方の名前をくっつけてボーガンボスにしたことなんですね、はい、そしてもうそれこそね、以前も番組で言ってましたけど もう僕が、当時ですからもう15年以上前ですか、に京都あたりでこのボガンボスのライブなんかに行くとですね、うん、はい、客席にはまだ、どうですか、デビューしたてのウルフルズが客席に、うん、僕のすぐ近くにいて見てらっしゃったりとか ね、してもうそれこそやはりたくさんの方に影響も与えておりますしね、
う
ん、もうそれこそやはりなんていうか、まあ、個性的な方々ですので、うん、もうある意味カリスマでございますしね、うん、亡くなった今でもやはりファンの方が1年に1回集ったりですね、うん、は
い、ライブありますからね、
ありますしね、うん、そしてあの奥さんがね、ゼルダっていうバンドの方やったりとか、はい、なんでね、今でもあのなんて貴重な音源とかもまた発表されていたりということでね、はい、まあ、あの大ヒットメーカーではないんですが、うん、ね、やはりでも、音楽好きには、ロック好きには、うん、
はい、
特に関西人の方がかな、ちょっと分からないですけど、うん、まあ、とにかく音楽好きにはもう未だに支持されている方ですけれども ね、このバンドもちろん、ね、お亡くなりになる前にもボガンボスというバンド自体は解散してるんですが、うん、ね、そして、このボガンボスという バンドが最初にデビューするときにボガンボスというアルバムがあってね、うん、そこにはねなんと、うん、そのボーデッドリーさんがですね、ゲストで参加されて
るんですよ。あ、そうなんや。
されてますしね、もうそれこそボガンボスさん割と、うん、ボガンボスじゃない、ごめんなさい、ボーディドリーは、うん、結構日本にも、
まあ、来てはりましたけどね、
来てらっしゃいましたしね、うん、あの僕の友人がタクタクのね、はい、ステージの横にあるトイレ、うん、ね、あの昔はトイレが1個しかなかったんです ね、まあね、はい、トイレに入ったらボーディドリーが用を足してらっしゃってねびっくりしたっていう話もありましたけどもね、まあ、そしてね、まあ、一つ付け加えますとですね、ボーディドリーさん、今年お亡くなりになられたんですね、心臓麻痺でお亡くなりになられましてですね、あのもうそれこそロックンロールのパイオニアですよね、うん、今年のこれは、御年79歳で、ね、5月に脳卒中を患ってらっしゃったんですが、ね、心臓疾患で緊急入院されて、リハビリ生活を続けてらっしゃったんですが、うん、まあ、今年お亡くなりになられたということでね、はい、そして今からおかけする曲にも、うん、ボー・ディドリーさん生声もいきなりのっけから入っておりますなかなか個性的な感じで入っております、うん、まあね、そして曲も、いい感じですけどね、まあ、なぜこの曲を選んだかというのはもちろん、お察しの方もいらっしゃると思うんですが、もうごったにですから、うん、ごちゃ混ぜスープがガンボスープでございますんでね、はい、もうチンゲン菜にもやしにあなたね、牛すじが入って豆腐が入って野菜あんかけですからもうこれはもうごちゃごちゃ、ね、はい、ガンボスープと言ってもいいんじゃないでしょうか、ね、というわけで今日は聞いていただき選曲でございますけれどもね、聞いていただきたいと思います。ボガンボスでボガンボス。はい、聞いていただきました曲はボッガンボスでボッガンボス。
ボッガンボス。
そうですね、
言ってましたね。
さっきのロッド・スチュアートよりはまだ似てますね。
あ、そうですかね。ね、ロッド・スチュアートです。
いや、違います。だからね、日本語や資本で。ね。まあ、まだも森さんっていうならね、わ、ね、かりますけれどもね。あ、そうです
か。お袋さんよ、ね、もういいですか、歌えません。
はい、もういいですか。
はい、
はい、歌えませんってあなた、
あれまだ解禁になってないの。
そうですけど、ね、うん、織り込みましたね。 ね、 ねというわけでね、はい、聞いてて、うん、もうボーデッドリーなかなかの素晴らしい感じで入ってるでしょ。
個性的ですよ、うん、なんてね、この人のギターがね、真四角、
真四角ですもんね、うん、あの皆さん想像してください。ギターっていうのは普通こう、まあ、言ったら
曲線があってね、
曲線があって、まあ、割と女性の体にね、うん、例えられたりするような形をしておりますが、うん、はい、あの方のギターは真四角、
真四角です。
座っては決して弾きにくい、
うん、弾きにくい
ね、うん、ギターです。私も一度ね、はい、あの大阪城野外でね、うん、ライブ見たことありますけどね、はいはい、パワフルですよ、う
ん、まあね、
もう体大きいしね、
そうそうそう、
声大きいしね、うん、先ほど聞いていただいた声ですからね、はい、そして
もうかなり力技でいけるん
ですね、力技ですから、そしてもうあのなんて言うんですかね、あのカッティング、ジャカジャカジャカジャカの、そうそう、
でもずっとこれですよ。
これをひたすら弾き続けますからね。
あのちなみにワンコードですからね。
そうです。
ずっと同じコード弾いてますからね、
もうそれで自分の名前を連呼しますからね。ボディドリーですからね。もうあれは圧巻でございますけれどもね。うん、まあ、もう亡くなりになられたということで ね、生で見る機会はないんですけれども ね、まあ、あのライブ版なんかの DVD とかもおそらく探せば出てるはずですので、うん、ます、またね、皆さん興味ある方は見ていただきたいなと思いますけれどもね。うん、ライブと言いますと、こんなメールが来ておりますのでご紹介します、はい、天に星、地に花、人に愛、近江の国の最後の侍、団長です。寒くなりました、
寒くなり
ね、風邪ひいてありませんか、うん、僕は引いてます。
あ、強烈やろね。
強烈ですよ、うん、くしゃみ一つとっても団長のくしゃみですからね、これは強烈ですよ。で、でも、はい、そんなんぶっ飛ばして、11月5日水曜日、うん、ココザホールプレゼンツアコースティックライブですということでお知らせいただいてるんですけれどもね、11月5日水曜日ですから明日ですね、
明日、
明日、はい、オープン6時半、うん、スタート7時ということでね、出演者がですね、矢野キキさん、
うん、
そして、これ読み方が鬼神ロックさん、
うん、
ね、そしてハラミコバさんというんですかね、うん、そして、団長、
うん、
アットマーク総一郎さ ん、総一郎さんということで書いてますけれども ね、もちろん、はい、近江の国の最後の侍団長が最後に出てくるわけですね、はい、うん、アコースティックイベントにこっそりではありますが男気祭りを盛り込みました、うん、ね、男気祭りです
、ね、ですよ、
これを最初のライブハウスでの男気祭りとして、うん、これからもライブハウスでも開催できるように頑張ります、
うん、
ね、今回はギターにギタリストを置き、
は、
ギターも持たないフルパワーボーカルの団長もありますと、砕け散るほど燃えてきます。
怖いね、
ありがとうございます、
すごいね、
すごいですよ、もうギターを持たない、
うん、
ていうか、もう歌に集中されるわけですから、
そうですね、
もう私も一度ライブを見せていただきましたけれども、ええ、もうパワフルっちゃ
パワフルです
ね、パワフルですよ、もうすごいですからね、
はい、
これもう皆さんね、うん、本当に一度見ていただきたいですね、体感していただきたいです ね、この方のライブは、ね、もうなんて言いますか、笑いあり、
はい、
ね、もちろん男気あり、男気がありすぎて笑いあり、で、そしてあの歌もしっかりと、
ね、
パワフルな、うんね、歌声で、
はい、
ね、そして楽曲もまたなかなかキャッチーな、
キャッチーね、
雰囲気で、はい、もうだから、我々と対バンさせていただいたんですけれども、うん、もう、ね、がっちりお客さんのハートを掴んでられましたからね、うん、もうその日一番の盛り上がりじゃないかっていう感じでしたのでね、ぜひともね、明日お時間のある方ですね、うん、11月5日水曜日、
はい、
ココザホールでございますから、うん、大宮八幡ですね、
駅の近くですね、
そうですね、
うん、
6時半オープンのスタート7時で団長の熱いライブを見に行っていただきたいなと思います、はい、というわけで次の選曲なんですけども、うん、これもまた熱いライブ版なんですよ、ね、今一から選曲でございますけれども、はい、
ねね、この曲好きですね、
レッド・ゼッペリンでございます。
ゼッペリンかっこいいね、
かっこいいですね、うん、もういつの季節に聴いてもかっこいいですね、
はい、ね、そうね、そういつの季節でも
いい、ね、寒い時聴いてもいいし、うん、はい、この暑い時に聴いても暑苦しさがいいし ね、まあ唯一合わへんとすれば、うん、春のうららかな日はちょっと会いにくい、
ね、平和な時はあんまり、ね、
あんまり合わないかもしれませんけどもね、
秋のね忍び寄るところは、
ね、これはもうバッチリですよ、
バッチリですね、
秋のうららかにレッド・ゼッペリンでございますよ、
うん、ね、バーボンがうまいぜ、
バーボンがうまいぜ、うまいですよ、俺はね、いや、やはりイギリスの方はね、うん、ですから、やっぱり
スコッチですか、
いや、やっぱジンでしょうね、
ジンですか、
やはりジンでしょう、う
ん、ね、
ジンライムでしょう、ね、
カーッとく
る、カーッとくる感じですね、喉にカーッとくる感じですよね、レッド・ツェッペリン、うん、その中でも、
はい、
これはもうタイトルちゃんと言えますか、うん、
ウォール・ロタラブ、ウォール・ロタラブ。これね、でもね、多分連呼してるんですけど、わらららららうで
聞こえるよね。わらららららうですよね、これ。完全にわらららららですよね。
もうそれで大体覚えちゃってる。
そうですよね。もうこれ、下手して噛むとですね、某有名な居酒屋チェーン店の名前を絶叫してしまいそうな感じですけれどもね。もうこれこそもうロックナンバー。うん、もうギターリフから。
はい。ねね、
やはりこのレッド・ゼッペリンというとギターリフですよ、うん、
はい、
ギターリフにボーカルの絶叫ですから、
はい、
もう象徴のような曲なんじゃないですか、もう
ロックの象徴ですよ、
ロックの象徴ですよね、これこそまさに ね、レッド・ゼッペリン、またそれこそ再結成なんかって噂もちらほらり出たり、
ね
ね、まあ、してますけれども、まあ、はい、残念ながらオリジナルメンバーということで言うと、う
ん、ドラマがね、ドラマが今息子がちょっと、ね、手伝って、ね、ジェイソン・ボーナンっていうのが、
あ、そうなんですか、
息子がね、だから去年の再結成の、はい、一夜限りのね、はい、時は息子がちゃんと叩いてたと。
そうなんですね、うん、じゃあボンゾなわけですね、
そうそうそう、まあ、DNA はちゃんと、
ね、ニックネームが、ボンゾでしたからね、
ジョン・ボーナムがボンゾ、
ね、ボンゾでしたからね、うん、あ、ちゃんとその DNA を
受け継いでるわけです、
受け継いだ方がドラムを叩いてるわけですね、うん、ドラムプレイもやはりああいう、
あん、まあね、
個性的な、
もう個性的は個性的だよね、あ、まあ、同じものと思うとちょっと辛いところがありますけど ね、
なるほどね、うん、あ、そうですか、レッド・ゼッペリン、
はい、
ね、今日またなぜレッド・ゼッペリン、
なんとなくね、刀から掴んできたらね、
なるほど、
まあ、ジャズのやつも持ってきたんですけどね、はいはい、やっぱりまあね、こういう時ですから ね、
今日の選曲からいくとやはりロックでいい、
ね、ロックな感じかなと思ったんです、
ね、今日涼しいですからやっぱ熱いものをね、うん、そして団長のメッセージの後ですから、うん、やはり熱いやつを聞いていただきたいですね、
そうですね、
なるほど、そしたら、今一からの方から曲紹介の方お願いします
それではレッド・ツェッペリンで What a Wanna Love、はい、チキンソウルのこの1曲でございます、
ね、
はい、
今までちょっとミスりましたね私は見逃さないです
よ、細かいね、あなたね、
細かいですよ、
そんな大きい男になれないよ、
いいです
いいね、いいや、
はい、チキンソウルこの1曲のコーナーでございます、はい、このコーナーはですね、はい、アマチュアミュージシャンでもある
でもある、
ね、チキンソウルの今一からがですね、はい、棚から一つ紙で、
うん、
ね、とっておきの曲を紹介していただくというコーナーでございますけれどもね、はい、今日はどういった曲を、
ね、僕はね、選手と一緒です、マーヴィン・ゲイね、
選手ね、ちょっと若干いろいろ、
機械のことがよく分かってなかったね、僕が、ね、
今力かけたいと思う形でマーヴィン・ゲイをご紹介できなかったので、うん、
はい、
今日はまたそれのリベンジということですね、
ちゃんと編集していただいてね、
なるほど、
ちゃんとお聞かせ できると、
はい、まあ、先週聞いてない方もいらっしゃると思うんでね、うん、どういった曲なんでしょうね。
あのね、はい、マーヴィン・ゲイのね、ライブ版、はい、僕ライブ版大好きなんですよ ね、 すね、先ほどもかけたのがね、あのレッド・ツェッペリも ね、
そうですね、
BBC のライブ版ですからね、はい、もうほぼ放送事故になりそうな感じの、
びっくりしましたね、
環境的な音が流れたりしますけどね、はい、これはね、またマーヴィン・ゲイライブというライブ版からなんですけども、はい、まあ、なんていうんですか、もうソウルのもうファンクであるとか、もうすごい ね、 もう女の人のキャーっていう声までね、
はい、
もう熱狂的なライブ版なんですけどもね、
はい、
今日おかけするのはインナーシティブルース、
はい、インナーシティブルース、うん、これも有名な曲ですけれども ね、 ね、は
い、いろんな人がカバーしてますしね、
はい、
あのセッションする時でもよく使われる曲ですね、
う
ん、で今日ね、あれですよ、アメリカの、
はい、
選挙ですよ ね、
そうですね、
大統領選挙、
そうですよね、
うん、ね、どっちが勝つかこれからですけども、
そうです、ね、
マーヴィン・ゲイもね、うん、そういうなんていうか政治的な、
はい、
発言もされましたし、
はいはい、
曲の中にもね、はい、そういうものを織り込んでるわけですけども、
はい、
あのインナーシティブルース自体もね、曲のいきなりね、歌詞がロケット打ち上がってみたいなね、でね、持たざる国に限ってそんなものに金を使うと、
ほうほうほうほ
う、いうあの国家予算について文句を言うてるわけですね。
なるほどなるほど、
うん、俺たちが稼いだ金をこの手に握るまで、ね、はい、握るまでに誰かに奪われてしまうんだ、
おー、なるほど、
ね、
深いですね、
深いこうね、憤りとかね
感じますね、
うん、まあ、70年代ですからね、その公民権運動であるとかね、そういう部分もあったりとかね、なんですか、まあ、今回はね当然あのオバマさんのね、あの立候補もありましたんでね、そういう部分もなんか重なっているような ね、 そ、 ね、その当時の世相というか、そういうなものと今がね、なんかね、似通った部分なんです ね、
ね、先ほど、力さんがおっしゃったですね、うん、その、まあ、お金の下りの話でもそうですけれどもね、
はい、
やはりそれはもう向こうの、ね、ことに限らず、はい、やはり日本でも我々が働いて、
はい、
納めている税金を、うん、お前ら一体どういうふうにしとんねんということはね、
うん、
もう今こそもう皆さん、やはり聞いてらっしゃる皆さんも感じて、ね、憤りを感じておられる方もたくさんいらっしゃると思うんですよ、うん、はい、もうそれこそニュースを見れば、うん、不正不正、
そう、
ね、そして不正というふうには法律的にはなってなくても、うん、おいちょっと待てと言いたいことが山ほどある、
そうそう、ね、もう網の目をくぐってね、そうそうそうそう、なんかやってる人たちいっぱいいますからね、
予算を使い切らないと次の年の予算が出ないから、ね、無駄なことに金を使うとかね、そうそう、
ちょっとプールしといてっていうね、
そんな山ほどありますからね、うん、はい、もう皆さんも感じてらっしゃることだと思いますけど、はい、そういうことを代弁したい、
代弁したファンクナンバーでございます、ね、
なるほど、
もうね、はい、前の曲がねトラブルマンから、はい、インナーシティブルースにつながるところがね、
はいはいはい、
非常に僕としてはアレンジね、
なるほど、
かっこいいんでね、これはもうぜひとも今日はね聞いてもらいたい、続けざまのところ
編集版でございますね、
ですね、
はい、はい、じゃあ曲紹介の方お願いします、はい、
マービゲイでインナーシティブルース、
はい、聴いていただきました曲は、
うん、
マーヴィン・ゲイでインナーシティ・ブルース、はい、かっこいいですね、
うん、
あの入りは、
ね、
なかなかできない、
できない
ですね、あれは、
うん、
ね、さすがでございます、
はい、
もう名だたるミュージシャンがね、
まあ、ね
バックですから、
バックがすごいです
けれどもね、うん、メールの方いただいておりますので、はい、ご紹介します、
うん、
ラジオネームモカさんから、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はじめさん、チカラさん、サイモンさん、こんばんは、
こんばんは、
もっと楽しく感じるままにモカです、皆さんもこれね、やはりこうなんていうんですかね、この、はい、こうタイトルのようなものが ね、うん、
ね、
先ほどの団長司会でございますけれどもね、ありますけれども、こういうメール楽しいですね、うん、いいですね、また皆さんどんどん考えていただきたいなと思いますけれどもね、はい、最近はじ、勝手に仕上がるのバックナンバーを子守歌代わりにしているのですが、
えらいことですね、
ありがたいことでございますけれどもね、はい、チカラさんのダジャレで目が覚めます、
ああなるほどね、
子守歌にならないというわけですよ、
いい感じで正気に戻るんかもしれない、
そうそう、いい感じで眠りに入ろうとしたらあなたのダジャレで起こされるわけですよ ね、 ね、なるほど、お気の毒な感じでございますけれどもね、11月に入って寒さが増してきましたね、
はい、
僕はうかつにも風邪をひいてしまいました、うん、
風邪流行ってますな、
ね、先ほどの団長もね、うん、風邪って言ってましたしね、皆様におきましては風邪などひかれませんようにご注意くださいませ、はい、ということでいただいております、ね、ありがとうございます、本当にね、あの体調の方もう本当に急にというかね、
そうそう、
やはり、まあ、寒暖の差も激しいですから、はい、風邪ひきやすいですしね、ちょっとうっかり薄着で寝るとまたちょっとね、
うん、
風邪ひきやすくなったりしますんでね、うん、 体の気をつけていただきたいなと思います、うんね、そしてねモカさんからリクエストいただいてるんですけどもね、はい、これもモカさんからですね、うん、教えていただいて、私も、今日おかけしようということで、うん資料を見ておったんですけれどもね、はい関西人 in 東京という曲なんですよ、うんはあ、種浦正夫さんという方が出しておられるんですけれどもね、はいうんまあ、この方ご紹介しますと、1995年に、うんフォーライフレコードよりチャイニーズレストランへ行こうという曲で一度メジャーデビューされた後、はい現在では、まあ、インディーズ活動に戻ってですね、うんなかなか楽しい曲をたくさん書いておられる、ね、活動されているという方みたいなんですけれどもね、なかなか、まあ、テレビラジオなんかにもいろいろ出ておられる方で、ね、私も初めて曲を聴きましたが、楽しい曲でございます。もう他にも、ね、入っている曲が楽しいんでね、今日はまあこの関西人 in 東京をかけますが、また次はね、はい、この中の違う曲もかけたいなと思ってるんですけどもね、この関西人 in 東京、タイトルからお察しの通りでございます、はい、スティングの名曲、ね、イングリッシュマン in ニューヨーク、私は、ニューヨークに住むイギリス人だと、
そうですね、
ねコーヒーよりも紅茶が好きだとか、ね、あの歌詞の中にあるわけですけど、うん、これは関西、東京に住む関西人だということを歌っておられる曲でございますので、ねうん、ぜひとも歌詞の方をじっくり聴いていただきたいと思います、はい、なかなか面白いですよ歌詞、うん、じっくり聴いていただきたいと思います、うん、種浦正夫さんで関西人 in 東京、はい聴、はい、いていただきました曲は種浦正夫さんで、うん、関西人 in 東京なんですけども、うん、ちょっとね機械のトラブルでね、はい、若干こうちょっと音が途切れ途切れになってしまいまして、うん、申し訳ございません、ね、ここからがいいとこやったんです実は、ね、今もねこれ歌詞がいいでしょ、うんうん大阪人でくくらんといてやという、うん、俺生まれは奈良やからと、まあねまあ、関東の人はもうみんな関西弁使ったら大阪人やと思うと、うんね、いうことですよね、うんこっちじゃちょっとわからないけどアクセントちょっとちゃう
微妙な感じがね
微妙な感じがね、うんそして阪神ファンでくくらんといてやと、うん、みんな阪神ファンやと思われるわけですよ、まあね、関西弁で喋ると、うんはいね俺巨人ファンやからとだけど六甲おろしは完璧フルコーラス歌えると、まあ、ね面白いじゃないですか、ね、面白い人でくくらんといてやとみんな面白い人やと思われてるんだよ、
まあ向こう行ったらね
向こう行ったら、はい、ね喋り自信ないんですよねこの人はね、
はい
という関西弁のせいでね、うん、いろいろあるわけですけれどもねそして まあ、またね、うん、ゆっくりもう一度この曲おかけしますけれども、うん、今ちょっと途切れたところからですね、はい、本来であればスティングの曲であれば、うん、ドラムのドンドンドンっていうのが入って ね、はい、ちょっと違う空気が入るじゃないですか、はいはい、あそこが ね吉本新喜劇になっております
なるわけね
これが非常に素晴らしいタイミングで入っておりますのでね
アレンジはもうすごいね
ですのでねまたねこの他の曲もね、うんなかなか姫路おでん探検隊おでんジャーのテーマ曲っていうのがあるんです
おでんジャー
これとともにね、うん、また来週でもね、はいこの曲フルコーラスでおかけしたいなと思いますけれどもねモカさんありがとうございます、うん
はい
ね、というわけで初めの勝手に仕上がれ1時間お届けしてまいりましたが、うん、エンディングでございます
そうですね、
ねうん本当にね先ほども言いました通りもう本当に涼しくなってきてますんでね、うんまあ、うっかり僕なんか暑がりなもんですから、はい、ついつい薄着で、はい出かけたり眠ったりしてしまうわけですけれどもね、うん、本当に皆さんも体の気をつけていただいてねちょっと暑いぐらいでちょうどいいと思います、うんねそしてあったかいお風呂に入ってですね、はい早く寝るこれがねやはり我々つやつやたたっておりますけれどもね、はいそれ大事なことじゃない
ですか、
ね、
大事ですよ、
ね、最近結構ね僕早く寝ますから、
はい、あそうですか、
割と早く寝ます、まあ、若干ここのとこバタバタもありましてね、うん、引っ越しもありましたんでねバタバタですけれどもね、うん、というわけで、チキンソウルの方からお知らせは、は
いね
は
い、チキンソウルではないんですけども、はい、いつもドラム叩いてるマーキー水谷が、はい京都でライブやってますね、はい、きなりキャンプというバンドで、はい片田ハックルベリーに15日ですね、はい、11月15日に、来ますので、はいそこでフューチャリングイマイチからで
おなるほど、
やりますので
なるほど、
いろんな曲をジャジーなやつからファンキーなやつまでやります
なるほど
それはまたまた楽しみで
ございますね、
はい、
なるほどというわけですけれどもね、うん、私どもまた11月の23日に、はいイベントの方を企画しておりますのでね、うん、イベントといいますかライブですね、はい企画しておりますのでまたそちらの方もゆっくりまた、うん紹介したいなと思います、
はい
ね、というわけで、今日はそしてね、うん、そうですよ明日、水曜日はね、いつか水曜日団長ここ座でライブですから、うん、皆さんぜひともこちらの方も遊びに行っていただいて、ね、
熱い
男気を感じていただきに行っていただきたいなと思いますけれどもね
はい、
はい、というわけで聞いていただきました勝手にした、うん 流れでございますけれども、はいね、また来週もね火曜日7時から
7時が、
ね楽しい番組にしていきたいなと思っております、ね、皆さんのメールもどしどしいただきたいと思いますしね、ネット放送の方もありますんで、はい、あの放送やってない間にもメールの方はどんどん募集しております、99@815.fm までね、放送時間以外も、募集しておりますので、はい、どんどんメールのメッセージいただきたいと思います、それでは今日もチキンソウル今一からと天の声サイモさん、そして私はじめでお送りしました。それでは皆さん来週も聞いてください。お気に
さよなら。
チキンソウルのガチキンソウルのガチキンソウル。
皆さんこんばんは、おはようございます、こんにちは、チキンソウルの勝手にされましたチキンソウルの今一からでございますと、ね、本当にね寒くなりましたからね、昨日、おこたですね、こたつのね、セッティングをしましてね、布団を敷いてまあまあね掃除したりとかごちゃごちゃしとったわけですけど、またねこういうことするとね、こたつで寝てしまう恐れがあるわけですよ。そうするとまた風邪をひくという悪循環、ね、でも本当に気をつけてね行かないとダメですけども、まあ、僕なんかもねあの声がねやっぱりねあのきっちり出ないとダメなの ね, ねボーカリストですからってそう言ってますけど、あのまあライブはねこそこそっとあるんですけどもね、あのライブでって言いますね、寒い時にねちょっと思い出すのはあのエンドレスというかあの、ギネスのね、ライブ昔ねおととしぐらいになるんですかねもう、ありましたけども、去年ですかね、去年ありましたけどもね、あのギネスでねあの挑戦というのでイランという国のねテヘランというところでね、あのサンドイッチの世界一大サンドイッチということは、1500m 長いサンドイッチね作って、これでギネスにね挑戦というところだったんですけども、あの測定する前にねいろんな人が来てね食べちゃったらしいんですよ結局ねノーカウントでもすごいでしょうね、 1.5 キロですよ、1.5 キロのものが、まあ、管理するの大変やだろうね、これなんやろう、わ美味しそうやでバー食べてね、まあ、あの測る前っていうのが辛かったでしょうねこの人本当に、まあ、あの前にそのギネスのね、音楽の方のライブのやった時なんかね初めの方があのトラブルと言いますかね、あのハッピーエンドの風を集めてっていう曲をやってる時にですね、あのタイムキーパーの方がちょっとあのよそ見しておられましてね、風を集めてっていうリフがあるんですけどね、最後の方にねずーっと風集めてたんですよねかわいそうにもうほんまに大丈夫やろかっていうぐらいね、まあ諦めてあのタイムキーパーの方に聞いてみたら、もうあ時間の方は全然大丈夫ですということで、まあことはのことなき終えたんですけども、まあね風集めてね大変やったと思うんですけどね、あとね今日あの、裏んあの イングリッシュマン・イン・ニューヨークの、パロディっていうんですか、あの関西人 in 東京ね、あのなかなかねパロディってすごいですよね、なかなか僕なんかできないんですけどもね、あのトンチが効かないとねなかなか書けないんですよ。ただねあのよくあるじゃないですか、あの盗作とかねパロディーの中でも盗作であったりとか、これはいやいやこれはあのトレビュートですよとかオマージュとかいう言い方があるんですけどもね、 まあ要するにトレビュートっていうのはね、影響を与えた人物や憧れの存在に対して称賛ですね、わーいいなーとか感謝の意を込めて使われるということが多いみたいですね。あの映画よりも、音楽の方が多い、まあ、あのトリビュートライブとかね結構ありますからね、そういうことみたいですね。あとオマージュ、これねなかなか使うんですけどどうなんかなっていうのが思いまして、ね、調べました。原作品の、映像ですね、映像表現を参考または意識して新たな作品を作りようということで、あまりあの原作のストーリーであるとかね、そういうものにはあまり関係なくて、その撮り方であるとかね、そういうものみたいですね。だからよくあの外人の方がやられるのは、あの小津安二郎さんのね映画をね、よくあの外人の方はね、外国の映画監督はあの使われますね、うん、まあそういう映画も見ていただけると、ね、そういうところで見ていただけると面白いんですけどもね。ところでそのパロディとかは、どうですかね、アナログボックスのはじめさん。
どうも、どうも。すごい振りですね。パロディ。あのギネスに挑戦から始まって、あなた、はい、いろんなとこどこで振られるんやと思って、話が進むたびにそれやったら今何言おうかなと思って、いきなりパロディで振ってきましたね、はい、あなた。びっくりしましたけれどもね、はい、パロディ、うん、パロディと言いますと、うん、僕印象に残ってるのはですね、はい、金鉄おかげさまブラザーズって昔あったでしょ、 あのバンドが
ありました。
もうそれこそねコミックバンド、コメディーな感じなんですけれども、うん、はい、やはりああいうコミック的なバンド、コミカルなバンドというのはですね、うん、演奏力がないと面白くないわけですよね、うん、基本的に、はい、でね、あのあるライブを見た時に、あの対バンと言いますか、はい、オープニングアクトで出てらっしゃいましてね、うん、見てたんですよ。そしたらファンタジー、
うん、
あるでしょ、名曲ファンタジー、
アースウィンド
アンドファイヤー、そうですね、チェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッってギターが入って、うん、はいはい、でドラムがドッドッと入って、はい、あれをね、うん、うまいこと半拍とか一拍とかずらさはるんですよ、みんなの最初ギターがこういく、うん、ね、チェッチェッチェッチェッチェッチェッって弾いてますよね、はい、でそこに他の演奏ベースとドラムが入ってくるんですけど、バッチリ全員が半拍ずれとかで入ってくるんですよ。
でドミノ倒し、
そうそう、でライブ中なんやけど演奏止めるわけですよ、はい、ちょっと待てと、はい、ね、どういうことやと、うん、ここで入ってね、はい、言うわけです、うん、これ分かったな、もう一回もう一回つってやったら今度半拍早かったりね一拍遅かったりね、はい、やるんですよ。あれがね、やはり
仕込み完璧っちゃ
ね、完璧です。もうだからね、やはりパロディっていうのは、はい、バーン、もうあれこそ演奏能力の、
まあね、そうですよ。コミックバンドなんか特にね、クレイジーキャッツとかもすごいですからね。
そうですね、うん。やはりこう、やっぱり面白くするためにはやはりテクニックがいるわけですよね。
まあそうですね。
うん、まあ、もちろん喋、りであるとか、うん、もうそうなんでしょうけれども、はい、演奏で言いますと本当に、うん、なんていうのかな、はい、なんかこうコミックやし、うん、パロディーやし、はい、いい加減でいいじゃないか的な、そうそうそう、
発想があるかもしれないですけどね、
うん、取りがちですけれどもね、うん、実はもうそうじゃないですよ ね、 あの面白さの奥には、ね、だ米米クラブなんかも、うん、もう最初デビューした頃は割と、はい、コミカルな、
うん、ね、要素あります
ね、要素ありましたけど、やはり演奏能力は素晴らしかったですからね、だからあれを例えば最初の頃山本リンダの曲とかカバーされてたでしょ、
はい、やってましたね、
あれももう完璧な演奏と完璧な歌唱力があってこそ面白かったわけ
で、あのね、ジェームス・オノダさんのあのね、ファッションが生きるわけですよ、
そうそうそうそう、あれ下手やったらお前はいかない、
単なるね、そうそうそう、オブジェというかね、
そうですよ、
あんまりかっこよくないですね、ビシッと決めますから ね
だからね、やはりね、パロディ難しいですよ
ね、
僕はやったことないですね、パロディっていうのは、
はい、
ね、まあ、若干この間のカイバンドはね、うん、図らずもパロディに
なってしまったかもしれない、
演奏と歌になってしまったところありますけれどもね、これは全く図らず
もですからね、
ですからね、
僕も実際のところね、うん、パロディはないというかできないというかね、
そうですね、難しいですよ、
なかなかね、
発想がね、
うん、筋力というかね、そこに入りきれないですね、まあ、演奏自体はね、ま、ジャズとかの曲もやりますからね、うん、そのテーマを弾いてあとはもうフリーで自分で弾いたりとかはしますけどね、ああいうふうにきちっと 面白くもちゃんと人に伝わるようにね、きっちりした形で出すっていうのはなかなかもう、
そうですね、大変です。僕でも あなたのあのネタ好きですよ、うん、ライブで実際ステージでは見てないかもしれませんが、はい、よくセッションなんかしてる時にやる、あのスタンドバイミーからギターソロどうぞで中島みゆきが始まるやつね
僕のギターをね、ギターソロを期待する人たちの前
でマリコの部屋であ
れね、
あれ結構面白いじゃないですか。あれはパロディと言ってもいいんじゃないですか。
まあまあ ね仕込み自分の中で練習 しないとダメなんですよ。あれ
そうですよ。
あれね、あの頭で音で出したらダメなんですよ。
なるほど、
うん、一泊置いてから出さないと。
そうですね、
ダメ
です。スムーズにいかないですよね、
うん、そこからあのポリスの見つめていたいみたいにね、まだ転換できますからね。
あの、あのコード進行は何でもいきますからね。
でこの間発見しましたね、ヒーローよ、
ヒーロー、ハイバンドのヒーローは同じことができるという。
できるじゃないか、これまた一個
データが増えましたね。面白い。あの破れたハート売り物にもできる。
できますね、
割とちょっと無理したらできますからね。
ね、
あれの面白いところです。
そんなことばっかり考えてるとね、普通のライブができ
ない。できないですよ。まあ、僕なんかはもう言うても、はい、コミカルなところは狙ってませんからね、
うん、あ、そうな
の。もちろん二の線でございます。
二の線ですかそれを言うたらね、僕もかなり二の線やで。
あなた二の線ですか。
そうそう、今日はどうもありがとうみたいな感じ
で。なるほど、ね、今度一回あのオール標準語ライブとかやってくださいよもう関西弁禁止
はい、どうも皆様おはようございます。
はい、どうもの時点でちょっと違う感じしますね
なんか浜村淳さんが出てきたよね、はい皆様みたいな。
もう標準語オンリーでこうちょっと、しかもあのよくあるね、ロックによくある、うん、オッケー、はい、イエーみたいな、ベイベーみたいなやつ。
ベイベー、そのベイベーもおかしいね
例えばですけど、はい、私そういうの結構実は苦手なんですよ、ああいう風に行くのはね。
あ、ね、あいう展開ないもんね。どっちかでも勢いでガーって行く
タイプ、ね、行くんですよ。
だから僕みたいにね、あのオイエーとかいうね、うん、あのコール&レスポンスですけどね、はいはい、やる時にね、女性だけのね、いやんバカンまで言わせてしまうという、
まあまああれはね、あのよく僕なんかも近いことはやりますけれども、
いやんバカン今度やってみて。ほんだ
らいやんバカンね、うん、そこまでいくとコミカルですからね
やめて、右手左手とか、ね、
それちょっとね、僕のテリトリーではない
ないのかな、
ね、ウェルカムどこかも腕かもいやんとか ね
お嫌いですか。
お好きですけれどもね、もう村上翔士さんは私の心の師ですからね、やはり
そんな今年のね、あの大人の日ですよ、
はいはいはい、
ね、12月27日にライブありますけれども ね、はい、今度それ挑戦する。
あ、そういうこともね。
そういうことも。
なるほど
ね。去年は、衣装をね、
そうなんですよ、
ね、
だ毎年ね、うん、何かしら、
テーマを持って
やっておりますけど、去年は、まあ、あのスタッフが、
はい、
スタッフおよび出演者が、みんな、大人の日ロゴ入り T シャツを着て、
ね、はいはい、
そうやってましたけどね、そしてアナログボックスで言いますと、ここ2、3年は、うん、割と、まあ、コスプレというんですかね、今時の言葉で言うと、
ね
ね、2年ほど前は和服で揃えました、和服とか、サムエとかの割と和風 で、
和風です、ね、
私も完全に着物着流しで出まして、うん、はい、まあ、あの時も時ですから、
はい、
時代も時代やったので、うん、ギター侍と間違えられるんじゃないかっていう、ね、意識していると思われたら嫌やななんて思いながらね、うん、はい、やりましたしね、去年はちょっとスーツで ね、
はい、
パリッと。
ほんならハンサムスーツを着たのかな。
あ、なかなか絡ませてきます ね、そういうジジネタを。
ハンサムスーツ着てみたいけどね。
行ってみたいですよ、
ね、
それはもうえらいことですよ、
ね、
それこそ二の線で行けますから ね、そうなった我々も。
谷原翔介、
そうですね、あの方男前ですね、
男前ね、シュッとした感じの、ね、敵ですね、
敵ですよ我々のはっきり言って
総ざらいやと思うの、多分
ですよ ね、
振り向きもしないもんね、僕なんか。
そうですね、まあ、指を刺されることはあってもね、
後ろから
後ろから
なんでやねんスーツ着てね、今年は本日からね、
まだ決めてないんですけど、
左手をやってもらうと。
そうですね、何かそういうことも考えないといけませんね。
ですよ、
大人の日、今のところね、うん、出演バンドも、はい、徐々に決まってきておりまして、うん、12月27日土曜日、
うん、
ですので、1年最後の週末は大人の日ということで、うん、今年は12月27日ですけれどもね、はい、まあ、また12月に入ると、うん、もうしつこいぐらいにまた皆さんに告知していくわけです、
まあ、まあやります
わね、もちろんのことながらチキンソウル、
私も出ます、
ご出演で、はい、そして私アナログボックスも出ます、うん、
ます、もちろんでございますけれどもね、はい、そして、今のところ決まってるバンドで言いますと、うん、ヨーコデラックスさんがヨーコデラックス、はい、出ていただけることになっておりますんでね、うん、これまたいい感じのライブを見せていただけると思いますよ、
うん、そうそうね、お酒が、ね、進むような感じのね、そ
うもうと言いますのも僕は、はい、あのチカラさんのライブをたまたま見に行った時の対バンで出てらっしゃって、
出てますね、
うん、もう僕はもう一目で、はい、聞き、ね、聞き聞き聞き聞き聞
き聞き聞き聞
き気に入りましてね、はい、もう盛り上がりまして、うん、私の中では、うん、なんとか連絡を取れないかということでね、はい、もうなんとか出演までこじつけ、ねね、出演していただくところまでこじつけたわけですけどもね、楽しみなんですよ、私もね、今年の大人の日、非常に、あのやはりジャクソン5の曲とかやられた時に、あの雰囲気はね、
70年代になると、きっちりやってもらえる
んですね、そうそうそう、またギターの方がいい感じのギターでね、人柄も良さそうな、
そうそう、人柄ね、
感じですけれどもね、なかなか楽しみなところでございます。ね、またね、ぜひとも、12月27日、こちらの方も年末はね、大掃除を早めに済ませていただくので、ね、うん、遊びに来ていただきたい、
予定を先に取っていただいて、
そうですね、うん、思いますけれどもね、
というわけでね、まあ、そういうところでですね、はい、まあ、今年はそれがあって、まあ、11月もありますけど、
そうですね、11月はあなたはもう、15日、はい、言ってましたしね、はい、そして、その後もまだ目白押しでしょ、
目白押しですね、もう11月4本ありますからね。
うわすごいですね、
すごいですね、これね、
いつ寝てるんですか、
ねえ、あんまり寝てない、
ね、そうでしょう
風邪ひくかもしれない
ね、そうでしょう、ね、もう僕はあの僕の方はもう11月23日、うん、
はい、
まあ、僕の方といってもこれも、
あ、僕出る、
今一からもう参戦ですけれども ね、
はい、ね、
今回はね、一応今のところの予定ではですけれども、私はギタリストで参加、
はい、ギタリストね、
はい、ボーカリストではなく、ね、ギタリストで参加させていただこうと思っております、はい、けれどもね、
この間サポートしてくれたね、はい、中島文夫も、ね、
そうです
ね、お願いしてもらうんですね、
うん、そしてアナログボックスのオンドラムス竹と、ね、ね、バックバンドを務めましたですね、はい、エンジェルパワーズという
エンジェルです、
2人組がね、うん、歌いますのでね、はい、盛り上げてくれることと思いますよ、
ます、ね、
これはもうぜひとも皆さんね、また、はい、あの詳しいことは来週の放送でもお知らせしますけれども、ね、これはもうぜひとも盛り上がりに来ていただきたいなと思いますね、はい、はい、という感じでございます、
まあまあそういうライブも目白押しでございますが、はい、秋の夜長をまだ楽しんでいきたいと思います、はい、それではアナログボックスのはじめと、
はい、どうも、
サイモンさん、チキンソロの今井力でお送りしました。また来週も楽しんでいただきたいと思います。おおきに、さよなら。